古文公式64番の掛け言葉の1番から17番までの説明をします。掛け言葉の定義は、同音異義を使って2つ以上の意味を持たせたものというわけですね。つまり音は同じですけども意味が違う。でそこに二重の意味が重なっているということですね。以前、名古屋で、地球の環境を考えようという、愛地球博というのが開かれたんですね。その時に、私も、ヨゼミの名古屋港に行っておりましたから、その会場に行ってみたことあるんですけども、よく考えてみますと、愛地球博というのは、この地球に愛をというようなエコの精神があったわけですね。で、それで愛地球博と言ったわけですけども、ここにはあるもう一つの意味がかかってますね。それは、名古屋のある愛知県ですね。で、その愛知という言葉と愛地球博というのを重ねて使ってるわけですね。現在でも本当によくこの掛け言葉的な用法というのは日本人は好きなんだと思います。まあ、そんな風に音は違っている。しかし、音は同じだけども意味が違うというものを掛け言葉と言います。その定義の右の方に、蚊取り線香のようなマークがありますが、掛け言葉は音の性濁は無視してよい。つまり、濁点というのは、それは取ってもいいし、自分でつけてみてもいいんです。つまり、平安時代まではこの濁点表記ってのはありませんので、読み手がそこを濁音にしたりして読んでたわけですね。ですから、濁点というものは無関係です。その一つの例が、その蚊取り線香から破線が上に上がってますね。涙の川は流るれど。涙の川が流れている。何でもないようですけども、よく見てみますと、流るというところを濁点取りますと、なかるに変わりますね。で、うまくできてます。涙の川が流れるではないけども、私も自然と、泣けてしまうけども。つまり、流るれと泣かるれになるわけですね。まあ、これ何度も、一つの代表だと思ってください。ちなみに、流るれは、流るという下二段動詞の、れれるるる、るれ。で、以前形の一語ですけども、左側の、なかるれの場合は、なかというのが四段動詞のなくの未然形で、下が自発の、自発のるの以前形ですね。れれるるるるれとなります。まあ、自然と泣いてしまうという、品詞的には二語になります。それでは一番から行きましょう。君と僕とが大阪の、大阪山とか大阪の関で有名な大阪に男女が会うというをかけるんですね。君と僕とが大阪の、なんていうわけです。次、2番と3番。これは非常に大事です。秋と枯れですけども、季節は秋になり草木は枯れゆくにというのが、まあ、表向きの意味なんですけどもね。その裏側に、あなたはもう私に飽きて、私から離れていくのですね。という、まあ、女性の側からの、男性に対する愛の不足を嘆く、そんな歌によく使います。ですから、2と3がこの棒線でつながっているのは、まあ、よくワンセットになりやすいということと、まあ、女性の歌に多いということですね。まあ、そういう男女の歌のやりとりの中に、秋と来て、枯れと出てきたら、まあ、かなり、それが入っている可能性高くなりますね。ただ、ここで注意してもらいたいのは、秋という言葉が出てくれば、何でもかんでも、季節の秋と、飽きるの秋にかかるというわけではありませんから、注意してください。それは、やはり、その歌が読まれた状況だとか、まあ、そういう歌の二重性というものがきちんと説明できるかどうかっていうのを考えた上で判断してくださいね。例えば、お坊さんが世の無常観を歌に読んで、秋になってすべて枯れゆくほどにというふうに、 無常観で読んでるときに、季節の秋に、あなたは私に飽きてってね、こんなことを言うお坊さんいませんよね。ですから、ただの秋という場合もあるわけです。かけ言葉になりうるということと、今そこでかけ言葉が使ってあるっていうのは別問題ですね。ですから、そういう二重の意味が、無理なく説明できるかどうかというのは考えてください。次4番、ふみふみと出ますが、向かって右のふみというのはまあ手紙ということですね。有名な歌があります。大江山幾野の道の遠ければまだふみも見ず天の橋立て、まだ手紙を見ておりませんと言いながら、左側のふみにかかるんですね。で、このふみというのは、まあ何でもかんでもふみでももちろんあるわけですけども、よくかかるのがですね、雪を踏みとか橋を踏みっていうのはよくかかってきます。深山の雪は晴れずともなお踏み通え、雪がたくさん積もって、道が開けていなくてもそれでも雪を踏んで通ってきてくださいと言いながら裏側で手紙を通わしてくださいなんて言ってるわけですね。もう一つ、まだ踏みも見ず天の橋立てなんていう時に、なぜ橋ってブリッジですね。ブリッジの橋ですけども、その橋を踏むという言い方になるかというと、古代の橋は危ないんですね。丸木橋なんです。ですから、昔の橋ってのはみんな丸木橋ですから、みんなこう踏みしめて危なそうに渡るわけですね。ですから、まだ踏みも見ず天の橋立てっていうのは、正確に言えば、天の橋立てをまだ踏んで渡ったこともありませんというぐらいのニュアンスになります。つまり橋を踏んで渡るということですね。以前先端出た問題の中には面白い問題がありまして、紅花という香料を取る花があるんです。菊のような花ですけども、菊の黄色い花の先っちょはちょっと赤いんですけども、その紅花の花を摘んで、それをこう大きなたらいみたいなものに入れてですね、その足で踏んづけるんですね。で、そのうんたらかんたら紅花の踏み返されてって、こう、もう足でこう踏んづけられてるから踏み返されてるんですけども、まあ、その表現の中に手紙を返されてということをかけてる。まあ、そんなものが一度センター出たことありました。次5番、貝貝貝とありますが、まあ、入信出るもので言いますと、貝殻の貝と、生きがいの貝ですね。貝なしなんていうふうに形容詞になってもいいです。貝殻がないという意味と、貝がない、もうどうしようもない、貝がないの貝なしになったりしますね。峡谷の峡の字も貝というんですが、それは狭い谷間のことなんですけども、貝より見うる峰の白雲なんていうふうに出てきますけども、しかしそれはどちらかといえばその狭い谷間の意味は補充がつくことが多いと思います。入信出るもので言いますと、貝殻の貝とこの貝非文と書く貝という漢字ですね。これを覚えておいてください。次6番、嵐と嵐、これが濁点つけの形、濁点鳥の形ですね。君と会うことも嵐吹く峰の松風に、上から読むと君と会うことも嵐となりますが、濁点つけますと嵐、君と会うこともあるまい、ないだろうなんてことになりますね。だから嵐が嵐になったりするということです。7番の奥奥おきおき、これ非常に大事です。かけ言葉の非常に代表的なものとして、まあ、よくいろんな入試問題出てきますし、センターのその和歌解説の中にもこういうものが出てきます。そこで7番は少し詳しくやりますけども、まずその右側のそこに何か物を置くっていう時の置くですが、これはそういう一般的に何か置くという意味じゃないんです。実はある特定の時に使うんですね。それはどういうことかと言いますと、その7番の上の方を見ますと葉っぱの絵が描いてありますね。葉に置く梅雨のなんてきます。つまり、梅雨が葉の上に降りる、現代語では降りると言いますね。明日は梅雨が降りるでしょうとか、明日は霜が降りるでしょう、 なんていう時には、降りるという言葉を現代の天気予報でも使ってます。その降りるにあたるのが奥なんですね。まあ、ですから、何でもかんでもこの物を置くという意味じゃありません。あくまで、梅雨が降りるとか、霜が降りるという時に奥を使うんです。ですから、7番から破線が右出てますように、若中に梅雨とか霜って言葉は必要です。梅雨とか霜が一言も歌の中に出てないのに、置くってとこに梅雨が降りるといきなり入れるのは、これはちょっと唐突すぎてダメです。あくまで、梅雨とか霜がそこにあるということですね。私は実際の生授業の時ですと、この64番の絵の上に、あるフレーズを書いてもらいます。今手元に、公式、持ってる人はですね、その葉っぱの絵の上に書いてみてください。白梅雨の白い梅雨、白梅雨の、起きても寝ても君ぞ恋しき、白い梅雨で白梅雨の起きてもひらがな、それから寝るっていうのは漢字で、寝てもひらがな、君、君は、あなたって君ですね。これ漢字。君ぞ恋しき、恋をするの恋で恋しき、もう一度言いますね。白露の起きても寝ても君ぞ恋しき、まあ、そういうものをこの葉っぱの絵の上に書いてもらうんですね。4行ぐらいにこう、分けて書いてもらうんです。その時にですね、このフレーズが言いたいことは、起きていても寝ていても四六時中あなたのことが恋しいですと言ってるわけですね。だとしたら、なぜ白露のという部分が上につくんでしょう。わかりますね。白露の起きと読めるからですね。白露が起き、つまり白露が降りるの起きじゃないけども、ウェイクアップ、起きていても寝ていてもというふうにこう二重にかかってるわけですね。まあ、こんなふうに、起きというのはあくまで、梅雨が降りるとか霜が降りるの文脈だということです。8番、ふるふるふるさと、またはふりふり、ですね。これもとっても大事で、非常によく出ております。おおよそ一番右端の雨が降るとか雨が降り、雪が降りという部分は動きません。動くのはその隣の、古びるとか時が過ぎるの降るということなんですね。また名詞になって、雨降るさとになんていうふうになることもあります。さて、そういう時は、その降りとか降るになってる部分が、古びるの意でかかってんのか、時が過ぎるという経済の経の字にるという、その降るに、の意味でかかってるのか、それは自分で判断しなきゃいけないんですね。その判断の仕方がすぐ下の、丸中、破線で囲ってあるところに書いてあります。奥は梅雨を置く、霜を置くの文脈。次、降るはラ行上二段で古びる年老いるですね。だから、ラ行上二ですから、ラリになりますから、リリルルルルレリオになるわけですね。フリフリフル、フルルフルレ、フレヨ、フリヨ、なんていうふうになるんですね。リリルルルレリオになります。まあ、ですから、フリなんていうのは、上二の未然年用で出てきますね。ものが古びるとか、人間であれば年老いるということになります。これに対して経済の経の字の降る、これは破行下二段の連体形、つまり降るという終止はないんですね。これは語感は負ですから、終止形は負ですから、全体が変化して平平風降る、これで時が過ぎる、時を過ごすなんてなるんですね。じゃあちょっと頭の中で練習してみてください。大宮もしぐれとともに降りゆけば、大宮、宮中ですね。もう、しぐれとともに降りですから、まあ、しぐれっていうのはこの晩秋から初冬に降る冷たい雨ですから、まさに雨が降るの降りですよね。じゃあもう一つ、大宮もしぐれとともに降りゆけばの降りには、古びるの意味がかかってるんでしょうか、それとも経済の経の字の意味がかかってるんでしょうか。これは活用を考えますと、降りゆけばの降りには今言った2つのうちの一方は当たりません。活用が降りにならないんですね。なぜかというと、経済の経の字の風は平平風ふるふれ平をですから、降りという活用にならないんですね。これは古びるの方ですね。 つまり、大宮も、しぐれが、ふりじゃないけども、大宮も古びていって、なんてことになります。まあそういうことですから、古びるの古なのか、経済の経済の古なのか、それはよく文脈を考えて、また活用も考えてくださいね。時には、振りゆく身をば、なんていう時に、我が身っていうふうに書かれますと、これは年老いるってことになりますね。近年の早稲田の法学部が出しております。うんたらなんとか、振りゆく身をばっていうんで、振りゆくで、年老いる我が身は、年老いた我が身は、なんて出しております。次9番です。おも、火に、ファイヤーの火ですね。で、日本語っていうのは、自分の情熱を表す、我が胸のおも、火という部分が、ファイヤーの火と、たまたま重なってるもんですから、ですから、思いは燃えるとか、思い焦がれるとかですね。そういうふうに、この火の援護と一緒になっていく。それは、たまたま、この日本語が、そうであった。火という発音で重なってるからなんですね。我が胸の思いは燃えて。なんていうことです。それから、火色というのはですね、非常に明るい朱色に近いような色なんですけど、火の色なんていうふうに火色とかかる時もあります。10番、近江というのは、京都から一番近い海、それは琵琶湖なんですね。海ってのは淡水でもいいんです。たくさん水が集まってるとか海なんですけども、近い海で近江で、これをルビ振りますと、アフミになるんですね。アフミ。ですから、男女が会う身と書けるんです。中将は失踪した姫君を探して、近江までやってきましたけども、なかなかその姫君と出会うことができません。中将は嘆きながら、こんな歌を詠みます。うんたらかんたらほにゃほにゃほ、近江とは名ばかりで。つまり、私は姫君を探して、この滋賀県のある琵琶湖のある近江までやってきましたけども、男と女が会う身であるというふうに言われている近江なんだけども、自分は会えないから、それは本当に名ばかりのことだ。なんというような嘆きの歌というわけです。11番、葵というのは、葵の葉っぱです。葵祭りの時にいろんなものにこう振りかける葵の葉っぱなんですけども、これもルビを振りますと、アフヒになるんですね。アフヒ。ですから、誰かと誰かが会う日、このめでたき葵に。発音が葵になりますから、この発音とこう表記がちょっと違うんですね。そこ注意してください。このめでたき葵と言っても、それは葵を書きますとアフヒになるということですね。まあ、なんで素晴らしいんですか。誰かと誰かが会う日だからってことになります。12番の、人がそこに住んでいると、月の光も澄む、なんていうことですね。月の光も澄みの絵の、なんていうことですね。それから13番のいるいるですが、これもちょっと説明がいります。実はこの向かって右側のいるですが、月が山の葉にいる、なんていうふうに使うんです。お月さんが山の葉、つまり山の稜線ですね。そこに、いる。現代では沈むって言いますよね。月が西の山の葉に沈んでいくって言いますけど、古典では沈むって言わないんですね。月もようよう入り方となりて、西の山の葉に入る頃となりてっていうふうに言います。まあ、その月が山の葉にいると言いながら、弓矢の射るをかけるんですね。どうしてそうなるかってことを2ページ先で説明します。それでは2ページ先の、印暦の月の満ち欠け表を見てください。そこに月の満ち欠け表がありますが、八日月、そこを見ます。この八日月、これはちょうど半月ですけども、弓矢の形にも見えますよね。しかも弦が上の方にピンと張ってありますから、これが上弦の月というふうになるわけですね。それから下の方の寝待月、19日頃の月を見てください。これはひっくり返しになってますね。つまり弦が下の方になりますから、下弦の月というふうになりますね。そして矢印が右の方から伸びて、弓張月とありますね。これで弓矢に弓矢を射るというふうにかける理屈が分かったと思います。 弓張り月のいればなりけり。この半月の状態で西の山の葉に沈んでいくなんて時に、弓張り月のいる、山の葉に入る、沈むという意味と、弓張り月だから弓を射るなんていうふうにかけるということです。14番、浮く浮く。浮かぶの浮くと辛いの浮くですね。これは浮きでもうまくいきます。うんたらかんたら水鳥の浮きこのようば。水鳥の浮きこのよう。水鳥だから浮かんでるんだから浮きですね。浮かんでる。それから浮きこのよう。辛いこのよう。なんていうふうになります。15番の立つ立つ立つだ山。旅頃も立つ日を聞かぬ思いせば。風吹けば起きず白波立つた山。まあ、こんな風に、立つと立つだ山。それからもう一つ知ってほしいのが、お裁縫の裁の字で、布地を立つの立つなんですね。旅頃も立つ。実は、このお裁縫の裁の字の立つは、衣の縁語として、まあ、衣といえば、褥巾と布地を切る、立つ。旅頃も立つ。なんていうふうにこう使ってきます。18番は出家した女性のことを尼って言いますね。また天下のことを尼がしたとも言います。また海で潜る女性のことを尼とも言いますね。17番、片身。いなくなった人が残していったものは皆片身でございます。生きる死ぬには関係ありません。とにかくいなくなった人が残したものは片身です。その片身に、公式26番の丸三の形容詞の語感に身をつけたお御構文、思い思わず問いがたみ、つまりがたしに身がつきますから難しいのでっていうふうになりますね。私のことを思ってくれているのか思っていないのか、女の方から、問いがたみ、尋ねるのは難しいのでなんていうふうになってきます。その方身に片身がかかる場合があるというわけですね。これは公式26番の丸三のお御構文の一つの発展形です。以上、17番まで説明をしました。